はい、こんばんは。緊急で収録いたしております今日実は夜ね、ある教会で伝道集会が行われたので、それに参加してきました。はい、もう今日ね聞いた箇所っていうのがね、ヨハネの福音書の3章1節から16節の箇所を、お話しされたんですけどね、もうとっても恵まれたっていう言い方したらいいんでしょうか。とっても私はエキサイティングな体験でしたね。今日の夜本当行ってよかったなと思いました。実はYouTube で今日語られた先生がね、発信されておられるのをですね、私は偶然と言ったらあれなんだけど、おすすめで YouTube で上がってきて、私すごいその先生のメッセージにものすごく感動したんですよ。どこの教会かなと思ったら熊本の教会だったんですね。で、熊本なかなか遠いじゃないですか。うちが同じ九州なんだけど、やっぱなかなか遠いので、どうしようかなっていうふうに思っておりましてね。そしてそこの教会のホームページを見ると、なんと福岡にもその協力教会っていうねあって、で、なんと月に何度か福岡のその教会の方にもね伝道でいらっしゃるということだったので、行ってみました。いつもYouTube ですかね、メッセージ期間なんか不思議な感じですよ。 YouTube でしかで見てて、私は知ってるんだけど、向こうがね、私は初めましてなんだけど、なんかまあそれは当たり前なんだけど、なんか不思議な感じ。実際に会ってみるとなんかすごい不思議な感じがしましたね。はい、ちょっと待ってね。でですけど、ヨハネの3章1節から16節っていうと、あれですよ、ニコデモというねパリサイ人のもうラビがね、まあ、ユダヤ教の先生が夜こっそりイエス様に会いに来るっていうお話なんですよね。有名な箇所ですけども、ちょっと新約2017で読んでみたいと思いますね。さて、パリサイ人の一人でニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければ、あなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。はい、そのニコデモさんというこの先生が、ユダヤ教のラビが夜ね、なんでイエス様のところに来たのかっていうとね、結局このパリサイ人っていう人たちっていうのはものすごく、まあ、宗教的にものすごく熱心な方だったし、その律法をすごく守るっていうところで、まあ、このニコデモさんっていう人は、まあ、そのパリサイ人の中でも先生だからね、もうすごいわけ、頂上の人ですよ。だけど大っぴらにイエス様の言葉をこう聞いた時に、こう大っぴらに、あ、この先生は素晴らしいっていうような雰囲気じゃなかったじゃないですか。そのパリサイ人っていうのは、まあ、大方イエス様のことを、ものすごく憎んでたからね、まあ、そのなんだこいつはっていう感じで、もうすごくこうイエス様のことを迫害していた側の人だけど、だけどそのニコデモさんはそのイエス様のお話とかをこう聞いてて、やっぱ心の中ですごく感動してるわけですよね。でだからこそ、この夜ね、いや夜に紛れて、闇に紛れてイエス様のところに来たんだよね。 そして、まあそのイエス様のね、そのなさっているこの奇跡を、印のこと、印っていうことだけど、まあ奇跡を見て、まあこれはもう神様が共におられなければ絶対成し得ないって、いやもう間違いなくこの方は神様、神様の、元から来られた方だっていう確信をこの人は持ってるんだけどね。そしたらイエス様がこの3節で出し抜けに、誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんっていうふうに、ちょっとほらニコデモさんのセリフとイエス様の答えがつながりが悪いじゃないですか。わかる？まずあなたは本当に素晴らしい方だと思いますっていうふうに、そのニコデモがこの、まあその挨拶としてまず言ったところで、イエス様はニコデモのが質問する前にニコデモに答えを言ってるってことだよね。だからここにはニコデモの質問は書いてないんだよね。だけどイエス様の答えから類推すると、ニコデモの質問の内容っていうのは推測はできますよね。イエス様が答えられたことは、誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんっていうふうに答えられた。イエス様はもう、まあ、神様だから、ニコデモが何をしに来たか、何を聞きたかったかっていうことはもう分かってるんだよね。分かってるからもう聞かれる前に答えを言っちゃったんだよね。これがなんかすごいなっていうふうに思うんだけども、じゃあニコデモさんのこの質問の内容、多分こういうことじゃないか。人はどうすれば救われるんですか、人はどうしたら、まあここで言う神の国っていう神の国を見ることができますか、つまり、まあこの神の国っていうのはユダヤ教の人たちの言う、まあなんていうの、メシア的王国、キリスト教でいうところの千年王国、この次の世界、次のこのこの世から、この世が終わって次の新しい世界っていうのが千年続くっていうことは知ってるわけですよ、あのニコデモさんはね。だけどそこに行ける人っていうのは救われた人じゃないといけないわけですよね。だからこのニコデモさんはすごいユダヤ教の大先生なんだけど、この救いの確信っていうのが、なかったのかもしれない。ユダヤ人はユダヤ人であるだけで、みんなこう無条件に天国に行けるっていうふうに大方のユダヤ人は考えていた可能性はあるんですけれども、でもこの大先生であるニコデモは、いやそうじゃないなっていうことをやっぱり感じてたかもしれないですね。それで誰かに聞きたいんだけど、でもこうなかなか、ほらもう大先生だからもう最高峰だから、これはほらなかなか答えが得られないわけじゃないですか。それでモヤモヤしてたんだろうと思うんですよね。でこのなんていうかな、もうすごい奇跡を起こして、すごいこうなんていうの、聖書のね解き明かしをしてくださるこのイエス様だったらものすごく賢者だから答えてくださるに違いないと思って、もう恥も外聞も捨ててもうやってきたんだと、もう思い切ってやってきたんだと思うんですよね。でニコデモさんはもう清く正しくあろうとした人だと思うんですけれども、それでもやっぱり天国に行けるかは不安であったということですね。もし自分は救われてると思っていたけれども、実は その救いの条件には当てはまらなくて、万が一地獄に行ってしまったらもう大変じゃないですか。もう地獄に行ったらね、もうね、次はないんですよ。ずっと永遠の地獄の責め苦に遭わなきゃいけないんですよね。最終的に行く先っていうのは、聖書的にはですよ、火と硫黄の池に投げ込まれるんですよ。そんなのもう辛すぎますよね。辛いどころの話じゃないですよね。もうセカンドチャンスっていうのはないわけですから。だからこれはすごい、このニコデモさんにとってはものすごく切実な問題であったわけですよ。もちろん私たち人間が死んだ後どこに行くかっていう問題に関しては、もう私たちも本当に切実に考えなければいけない問題だと私は考えるんですけれども、皆さんいかがでしょうか。それに対するイエス様の答えっていうのは、新しく生まれ変わることだよということだったんですけれども、多分ニコデモさんは、私は正しく生きようとしている、神様をすごく愛してるし、清く正しく美しく生きようと心がけてきた、でも何かが欠けているんじゃないだろうかっていう、その漠然とした不安、これを解消するためには、この今の生活をどっかこう間違っていることがあったら指摘してほしいっていう風な、でそこを改良すれば天国に行けるに違いないっていう風にニコデモさんはおそらく考えていたと思われるんですけれども、そうじゃないんだよね。生まれ変わるっていう答えっていうのは、つまり一部のその悪い部分を改良するとかいう、その人間の努力ではなく、全て全否定で全部ぶち壊して一からやり直すこと、必要があるってことだよね、生まれ変わるっていうのは。でニコデモさんはそれを、その新しく生まれなければ救われることはできない、神の国を見ることはできないっていうふうにイエス様にいきなり言われて面食らったわけですよ。で分かんなくなっちゃったね、余計ね。で何て言ったかっていうと、4節なんですけど、ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか？もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか？イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。はい、意味わかりますか。ニコデモは、つまりもう結構なお年だったと思うんですね、大先生だから。でもうこんなに、これ前もね、前なんかこの箇所なんか言ったことがあったと思うんですけれども、ユダヤ教のラビの、ユダヤ教の、方のその生まれ変わるっていうのは人生に何度かあると。一つは例えばその成人をした時、成人式の時ね、バルミツバっていうんだっけな、成人式の時とか、あるいは結婚をした時とか、あとこのラビになった時、ラビのその校長先生になった時とか、この人生において何回かこの節目節目、自分のその人生の節目節目をこの生まれ変わるっていう風に捉えるらしいんですよね。だけどもう年がいってしまって、もうこのぐらいそのユダヤ教のラビの最高峰までいったような方になると、もうなんていうの、玉が出尽くしたっていうから もうその生まれ変わると、いわゆる生まれ変わる、ユダヤ人がいわゆる生まれ変わると思っているものがもう出し尽くしているので、だからこそこの老いていながらどうやって生まれ変わることができますかっていうふうにおっしゃってるっていうことを中川先生はおっしゃってた。だからこういうふうなことをね、ニコデモさんは言ったんだと。でもう一回お母さんの体に戻ってね、生まれるなんて、まあ、できないでしょって聞いてるわけですよね、イエス様にね。もちろんそうですよね。そしたらそのイエス様は、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできませんっていうふうにおっしゃったわけですよね。この箇所なんですけれども、以前私が学んだことを皆さんにシェアした時は、この水と御霊によって生まれるっていうのは、水っていうのは、何を表しているかっていうと、羊水、お母さんの体内に赤ちゃんがいる時にこの羊水の中に浮かんでるじゃないですか。で、出産の時に水と一緒に出てきますよね、赤ちゃんっていうのはね。で、このそれを表している、あるいはまあ男性の精子を水っていう風に言ったりもするらしいです。だからとにかくその人間としてですよ、人間としてこの世に生まれ落ちるっていうのは、まず生まれ落ちて、そしてその後御霊によって生まれるっていうのは、つまり神様を信じる信仰によって霊が、自分の霊がね、新しく生まれる、その信じる信仰によってっていうことですね。これはイエス様の十字架の死と復活以降、私たちはその信じる信仰によってね、神様を、イエス様を信じる信仰によって申請する、信じた瞬間にこの方を私の主として信じるっていうふうに信じた瞬間に、私たちは申請することができるんですね。新しく生まれ変わることができる、霊がなんだけど、もう旧約の時代ですよね、このまだイエス様が十字架につけられる前の時代だからね。でもこの信仰によって、霊がね、申請するっていうことはあったそうです。その信仰ですよね、信仰っていうのが、信仰によって新しく霊が生まれ変わる。まずこの母親から、赤ん坊としてね、この世に生まれ、その後信仰によって新しく霊が生まれ変わる。これが水と御霊によって生まれなければ神の国に入ること、つまり天国に行ける、救われるっていうことはありませんよっていうふうにイエス様はおっしゃってるんですよね。そして普通にこうお母さんから生まれたままの状態では、罪の性質がまだ残ってるわけですよね。それは処理されてない。だけど霊から生まれ、つまりその御霊によって生まれたもの、つまり信者は新しい性質を持っているでしょっていうことを、肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊ですっていうのはそういう意味と、まあそのように、私は学んでて聞いてたんだけども、今回その先生がおっしゃったのが、この水と御霊によって生まれることがその救われることに対して関してとても大事なことだよっていうふうに、このユダヤ教のラビに話している箇所ね、これの水っていうのが意味が、その先生曰くそれは御言葉っていう意味ですよっていうふうにおっしゃったんですね。御言葉と聖霊の働きです、御霊、水と御霊っていうのは御言葉と聖霊の働きっていう意味だっていうことをおっしゃってました。 御言葉と聖霊の働きが新しく生まれ変わるために必要ですよっていうふうに、イエス様は答えられてるんですということですね。水を御言葉と解釈するっていうところなんですけれども、新約聖書のエペソ人への、手紙、エペソ人への手紙の5章26節に、こういう御言葉があります。キリストがそうされたのは御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、っていうふうにあるように、御言葉によって、水の洗いをもって、まあ、あの水、御言葉、御言葉の洗い、っていうのがその清めて、聖なるものとするために必要っていうふうに言ってる箇所ですけど、これも、まあ、ここからも分かるように、やはり水というのは御言葉を指しているんだよっていうことでした。あとはね、ヨハネの福音書、同じヨハネの福音書の7章の38節、のところですね。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。生ける水の川って何かっていうと、やはりこれは神様の言葉である、この御言葉ですね。御言葉が流れ出すようになりますっていうことですね。はい、まあその水を何と解釈するのかっていうところで、まあ議論が分かれるとこかもしれませんけども、この水を御言葉と解釈するっていうのもね、あ、なるほどなっていうふうに今日聞いて思ったんですね。このヨハネの福音書の次の4章にあるこのサマリアの女のところでも、このイエス様がその水を汲みに来たサマリアの女に水を飲ませてくださいっていうふうに、こうそういう投げかけで、こう本当にね、喉渇いたから水飲ませてっていうふうに言ったところから話がスタートして、そして、その水っていうのは実はその私、14節のね、しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますっていうふうに、イエス様がそのサマリアの女に言ったところがあり、いうセリフがありますけれども、イエス様が与えてくださる水、まあ、イエス様の神様の言葉ですよね。神の御言葉を水になぞらえているっていうところもそうだよなっていうふうに、思いました私は。そして7節ですね。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。ニコデモは答えた。どうしてそのようなことがあり得るでしょうか。イエスは答えられた。あなたはイスラエルの教師なのに、そのことがわからないのですか。まことにまことにあなたに言います。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。私はあなた方に地上のことを話しましたが、あなた方は信じません。それなら天上のことを話してどうして信じるでしょうか。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。はい、15節まで読みました。あなたはイスラエルの教師なのに、そのことがわからないのですかっていうふうにイエス様も呆れていらっしゃるわけですけども、このニコデモさんっていうのは、まあ、人間としてのイエス様の年齢がまあ 30歳ぐらいのお兄ちゃんに対して、ニコデモさんはまあユダヤ教の校長先生ぐらいの年齢だから、まあ50代後半から60代ぐらいでね、もう本当に 倍ぐらいね年がイエス様より上の人でもはあるんだけれども、そのイエス様はそのニコデモさん、大先生のニコデモさんに対してびっくりされてるわけですよ。こんなことも分かんないのっていうふうに言われてるんですけれども、やっぱりそのユダヤ教のラビだからっていうのもあって、イエス様はここで、旧約聖書から聖書の中からね、2つ引用されてるそうなんですよ。2つね、一つはすごく分かりやすくて、もう一つはちょっと分かりにくいけどっていうふうに先生はおっしゃってたんですけど、一つがその14節のモーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければなりません、それは信じる者がみんな人の子にあって永遠の命を持つためですっていうふうにおっしゃってますね。これは民数記の中の民数記の21章4節の、燃える蛇と旗竿の話ですね。イスラエルの民は何て言うの、神様に従順に従ったり、あるいはもう背いたりっていうのの繰り返しのね、人たちなんだけれども、このエジプトを出てね、そのずっとその40年間ね、荒野でぐるぐるぐるぐる旅をしているわけですけれども、そうしている中でもう不平不満を言うわけですね、言う人たちが出てくるわけですね。でそうしたらもう神様が怒って、その燃える蛇っていうのを送って、その蛇にイスラエルの民は噛まれるわけですよ。この荒野を旅している最中にわーっと多分出てきたんでしょう。で噛まれたらさ死ぬわけですよね。だからなんていうの、逃げわーっと蛇が出てきて、逃げられる人と逃げられない人っていうのが出てきてしまうじゃないですか。でじゃあ真っ先に噛まれる人はどういう人かっていうと、弱者ですよね、弱い人ですよね、年寄りとか、あとは小さな子供とか、あるいは赤ちゃんがいる女性とかね、あるいは障害を持っている人も中にはいたかもしれない。そういう人たちっていうのは病気の人とかね、そういう人たちは真っ先に噛まれるじゃないですか、燃える蛇に。で逃げられる人っていうのは若い人とか足が速い人とか素晴らしっこくて、その逃げる能力がある人は逃げ延びられて、逃げられない弱者は噛まれるっていうね状況で、それをこう救ってもらうために、神様は一つの解決策を提示してくださって、聖堂で、この燃える蛇をね形作って、それを旗竿の上に、掲げなさいと。でそれを見上げる、仰げる見る人は、救われますよっていうふうに、ね、癒されますよっていうふうに神様がおっしゃったわけですね。その蛇がわっと出てきてパッと逃げられる人っていうのは、その、逃げ延びられるから、その旗竿を仰ぎ見る必要はないわけじゃないですか。で実はどっちが得かっていうと、実は救われるのは能力のある、逃げる能力が あって、神様 その解決策をこう仰ぎ見る必要がないって思ってね、逃げ延びられた人っていうのは、それはなんかその現実問題として救われたように感じるけれども、実は救われているのは自分はもうダメだ、逃げられないっていうふうに分かった人であると意味分かりますかね、伝わるかな。能力のある人ではなくて、自分の限界をもう知って、もう自分はダメだっていうふうに観念して、その神様のその提示された方法をに従ったこの弱いものっていうのが実は救われたんだっていうね、例えでもあるよ いう話だったんですよね。その話、そういう話をこの、旧約聖書の中からね、この民数記21章の箇所を、イエス様はね提示されたっていうことなんですね。でこの蛇っていう聖堂の蛇にあたるのが実はイエス様のこと でイエス様も挙げられなければなりませんっていうふうに、ここでは十字架とは言ってませんけども、やがてこのあとねイエス様は十字架にかけられました。でこのイエス様、そのイエス様を信じる、イエス様が私たちの罪の身代わりになって死んでくださったんだと信じる信仰ですね、その信じたものが救われたと。もう自分は大丈夫、もう俺は強い、私は強い、神様とか頼らなくても大丈夫って言われたものは実は救われなくて、私はもうどうしようもない、どうすることもできないっていうふうに自分の弱さとかダメさを認められたもの、認めた人、そういう人が実は救われるんだよっていうことを、言っているんだよっていう話だったんですね。今、まあ、現在の私たちのこの今生きている世界っていうのは、まあ、自己肯定感っていうのをねものすごくもてはやされるというか、自分を肯定的に見るとかね、いう風潮がありますよね。でも聖書は全然違くて、自分をねどんなに例えば改良しても神の国には入れない、自分の人生は神の前に何の価値もないと認めること、つまりその自分を主体にするんじゃなくて神様に向き直るっていうところ、からですね救いっていうのが始まるっていうふうに考えるんですね。だからそういうのもなんかすごくあれだよね、なんかこの世の価値観とはもう全然違うなっていうのはね思いますね。まあ、自分をこう痛めつけるっていう意味じゃなくてよ、この自分が自分がっていうところでやっぱり生きてしまうんだよね人間っていうのはね、そういう差があるんだけど、まあ、それが現在でもあるんですけれども、あとで私がねここで思ったのが、自己肯定感とかその自分のその一部をなんかどっかここを改良すれば、救われる、天国に行けるんじゃないかっていう考え方っていうのは、あのね私が時々感じることなんですけれども、こういうこと言っちゃあれだけど、聖書をなんかね道徳か何か生き方のこの指南書みたいに捉えると全然それは意味がないよっていうふうなふうに思うわけですよ。信仰がない人がね、このねイエス様をこういうなんていうかな、自分のその規範として考えるのはいいんですけど、決してその神様とは考えてなくて、あくまでもその歴史上のそのなんか偉人的な位置づけで、まあなんか考えたりとかね、あるいはこれも何と言ったらいいかわからないけどね、信仰がないのに例えばその聖書を読むことで何かその人生のこの成功のアイディアがあるんじゃないか、キーがあるんじゃないかという思いで、聖書を読んでも聖書を読んだりしても全くそこには答えはないよっていうことですね。だってそうやってなんかこう何かこう例えばお金持ちになるとか、そういうふうななんかこうユダヤ人っていうのはほらお金持ちが多いから、そのユダヤ人の真似をしたらその成功するんじゃないかっていうふうな本とかもありますけれども、全く意味がなくて、信仰がなければ聖書っていうのは全くその、意味がないっていうかねことをね私はよく感じるんですね最近。これ伝わるかどうかわからないんだけども、だから、自分のそのどこかを改良するためのなんかアイデアのをキャッチするために 聖書を読むっていうのはまた違うよっていうことですね。全くそこにはなんていうかな、気づきも何も多分ないと思います。やっぱり信仰しかないですね。そうだから、その神の国に入るためにはまずステップ1として自己否定っていうのがあるっていうことですね。自分はもうどうにもならないんだ、私の人生のどっかをリフォームしても全然意味がないってことだよね。それから今度は、8節の風は思いのままに吹きますっていう箇所っていうのが、これがもう一つ この旧約聖書の引用箇所なんだそうです。でどこかっていうと、エゼキエル書の37章1節からの枯れ骨の復活っていう箇所があるんですけども、これはまあいわゆるなんかイスラエルの再建の予言と言われている箇所なんですけれども、ああそうなんだと思ってすごく今日感激した箇所でもあるんですけれども、そのこれはなんていうの、神のその息が骨の中にもう朽ち果てたそのイスラエルの民の骨の中に入ってその生き返ったっていうこと話なんですね。その御言葉には死因を生き返らせる力があるっていうことなんだけども、その風っていうのは意味がその文字通りの風という意味もあるし、あと神の息っていう息ね、息っていう私たちがハッハッハッっていうあの息ね、息っていう意味もあって、あと霊っていう意味もあるそうなんですね。息と風と霊ね。これってギリシャ語でルアっていう言うんだっけ、ちょっと今ろうぼえだけど、ルアワーシップっていうあのなんていうの、賛美歌のグループが、私が好きな賛美歌のグループの方がいるので、そのルアーっていうのじゃないかなと思うんだけど、息とか風とか霊っていうね。いやあのルアはヘブル語でした。ヘブル語、神様の霊は私たちの霊をね、私たちは死んだ霊が死んだ状態で生まれてくるんですよ。どの人もね、生きた状態で生まれてくる人はいません。その霊が神様のこの御言葉、神様を信じる信仰によって生き返らせていただくことができる、それが新しく生まれ変わるっていうことですっていう、ことを言ってるんですけども、そこをこの枯れ骨の枯れ骨の復活ですね、枯れ骨の復活の箇所で引用することによってイエス様は示されてますよっていうところなんだそうです。最後に、ヨハネ3章16節、これはもう有名な箇所ですね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。アーメン。はい、このヨハネ3章16節の箇所、これは聖書の中の聖書と呼ばれていて、ルター、マルチン・ルターというこの宗教改革の立役者であるこのマルチン・ルターは、この言葉だけ、全てのね、その聖書が例えばもう何かでこうなくなってしまっても、この言葉だけが残っていれば救われるとさえ言った、すごい大事な御言葉ですね、神様の言葉ですね。ここで言う一人子っていうのはイエス・キリストのことです。イエス・キリストは子なる神、そしてここの神は実にっていうふうに言ってる、この神って言ってるのはこれ父なる神様のことですけれども、今日の聖書箇所っていうのは父なる神様も出てくるし、この一人子であるイエス・キリストも出てこられるし、そして、風という表現で出てきたこの風とか御霊とかね、その、精霊様ですね、この3つの神様の、ことが出てきました。もちろん私たちは 一つの神様を、信仰しているわけですけれども、キリスト教っていうのは三位一体っていうのを聞いたことあると思うんですけど、うん、神様はお一人なんです。お一人なんだけれども、三つの威嚇、三つのご性質、三つの人格、人格って言ったら神様は 人じゃないから人格っていうのはちょっとおかしいんだけど、三つの、あえて使うのは人格を持ってらっしゃる人、それぞれ独立してありながら同時にお一人であるっていうね、もう私たちにはちょっとね、人間には理解できないんだけれども、そのように捉えるお方なんですよ。捉えるべきお方なんですね。だけど、まあユダヤ教徒の人たちっていうのは、その神様をそのように三位一体っていう捉え方をしていないので、まあ、多分ねこの聖書をね解釈するので非常に、混乱したりする箇所っていうのはたくさんあると思うんですね。旧約聖書を読まれて分析する中ででもですよ、ユダヤ人の方でも。ただその神様は三つでありながらお一人なんだっていうふうに、この三位一体の捉え方をするとすごく理解がしやすくなるわけですよ。で、この父なる神様は子なる神様であるイエス様を私たちの、受けるべき神の刑罰ね、私たちはもう罪の性質を持って生まれてくるので、そのまま神様を信じないで死んでしまうと、行く先っていうのは地獄なんですよ。地獄なの。もうね、火と硫黄の池に最終的には投げ込まれるっていう、もう本当にもう本当に考えるだけで悲しくなるような、悲しいし恐ろしいところに行かざるを得ないんですね、救われなかった人っていうのはね。だけど神様はそれをすごく憐れんで、その救済策っていうのをこう計画されていたわけですね。そしてイエス様っていうこの方を自分の子なる神様である、で自分の子だからね、こう送り込んでこの地上にね、そしてそのイエス様が人類の罪を背負って死んでくださったので、私たちはこの方を信じる信仰によって、神様の罪から許されるというこのシステムを構築されたわけですね。子供って言ったって、別にその父なる神様がそのイエス様を作ったわけではないから、これちょっと異端的なあの発想になるんですけれども、だからイエス様は神様ではないとか、そう、うん、父なる神様が作られた私たちと同じ被造物であるというふうに捉える、方々がいます。エホバの証人の方とかね、モルモン教の方も多分そうだと思うんだけども、イエス様を神様と考えていない人たちもいますけど、それはキリスト教ではありません。イエス様も父なる神様も聖霊様も、この世が始まる前から、この世界が始まる前から、ずっと前からいらっしゃる神様で、あられます。はい、神は実にその一人子をお与えになったほど、私たちにお与えになったほどによう愛されました。人々を愛されました。なぜなら神様がこの世界を作りになったからですね。そしてそれはこの御子を信じる者が、イエス・キリストを信じる者が一人も滅びることなく永遠の命を持つために、地獄に落ちないようにイエス様は来てくださったんです。だからこのイエス・キリストを信じる以外選択肢は私たちにはありません。ぜひこのことを重く受け止めて、一人でも多くの方が信仰生活に入られることをお勧めいたします。はい、長くなりましたけれども今日はここまでにいたします。ありがとうございました。さようなら。